それでは本日の説教は常木兄弟にお願いします。タイトルは恐れるなアブラムよ。 Do not be afraid Abraham。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございま す、
そうですね、あの8月中は創世から離れてましたけれども、9月に入ってね、創世記にまた戻ってアブラムの話を、今日またさせていただければなと思っています。 Good morning
Welcome to Middle Church of Christ and welcome back to Middle Church of Christ for some of you, and it's good to see you here this morning. And we are back to Genesis again, and we are seeing the life of Abraham right now, and we are in chapter 10 today.
皆さんは、恐れとか不安で、心の中のいっぱいになってしまうっていうような経験をしたことはないでしょうか。私も時々ですね、こう恐れとか不安とかがふわっとこう心の中に湧いてきてですね、そしてもうそのこう笑ったらどうしようか、こうなったらどうしようっていうことで、もうなんかこう暗闇にずるずるずるずる引きずり込まれていくような感じで、こうね、恐れや不安でこう心がいっぱいになってしまうっていうようなことを経験することがあります。今日の箇所の創世記の15章によると、アブラムも恐れと戦っていたということがわかります。一節にこういうことを神様が告げられたというふうにありますね。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいであろうというふうに言われたということが書かれてあります。
So have you had moments when fear or anxieties fill your heartsSometimes at that moment when fear and anxiety suddenly come into my heart and feel, and what should I do? You know, if that happens, what should I do? If that happens, goes this way, what's going to happen? Then I feel like I'm drawn into darkness, and my heart is drained somehow by anxieties and fear. But in today's message, in today's passage in verse 1,God said to Abraham, Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward.
神に用いられる人っていうのはよく恐れと戦います。今日アブラムも恐れていたということが分かりますけれども、イサクも恐れました。創世記の26章24節。その夜、主が現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し子孫を増やす。我がしもべアブラハムの家に。
Those God uses greatly battle fears.
Abraham was afraid.
Isaac
was afraid.
But Jacob was afraid too.
ヤコブも恐れたということがわかりますね。創世記46章3節、神は言われた。私は神、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたを外で大いなる国民にする。とも恐れましたね。
Even
that Paul was afraid too. ある夜のごとしは幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな。語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいるじゃないかと言われたというのがあります。他にもたくさんありますね。イエス様の弟子たち、いつもいつも恐れてましたね。不安でもう風呂大変でうろうろしてた。モーセも恐れましたね。モーセでさえも恐れた。ヨシュアも恐れました。神様はですから、ヨシュアに向かってこう言われましたね。強く大きく会いなさい、私が共にいるじゃないかということをも言われたわけですよね。そういう、恐れに、戦っているものに向かって恐れるな、恐れないでいいよ、私は共にいるよということを神様は言われているということです。
So no matter to say Jesus' disciples were afraid,
who was afraid?
And Moses was afraid. Joshua was afraid, that's whyHe said, Don't be afraid, be courageous and strong, and be with you. So, to those who are terrified, who are afraid, God says, Do not be afraid, and be with you.
Abraham ですけれども、創世記の、12章の4節によると、
アブラムがハランを出発した時に彼は75歳だったということが書いてあります。75歳だった、そして、この神様の約束の言葉をいただいて、ね、そして神様を信じて、そしてそこから、信仰の旅路を始めて、ね、そして、ウルを出発したのが、ウルを出発したのがハランの75歳のもっとさらに前ということになります。創世記の12章の約束ですね。私はあなたを祝福しますよ、そしてあなたを通して全ての人たちは祝福されますよっていう、そういう神様の約束の言葉を信じて旅立ったわけです。我々がこのバプテスマを受けた時っていうのも同じようにですね、誠の神様を知った喜びにあふれて、そして神様に希望を持って、そして神様の祝福の約束を信じて、もう喜びにあふれた、希望にあふれた出発だったはずです。けれどもアブラムは今日の15章によると落ち込んで、もう信仰の火がもう消えかかって、神様への希望もしぼみかかっているんです。いつの原因は何だったでしょうか。So according to Genesis 12 verse 4, when he left Haran, he was 75 years old. And when he left Ur, that was even before that. And in Genesis 12, God said to Abraham that I will bless you. So leave and go to the place I will show you. I want to bless you. I will bless all the people through you. So Abraham believed that. Abraham had faith, started the faith journey. He had full of hope in God and joy of hope. Then he went on. However, in chapter 15, he is down. His joy of faith has almost burned out. His hope for God is shrinking. So what happened? So what's the cause for that? 今日のですね、15章の、一節のところによると、これらのことの後でっていうのに書いてあります。これらのことの後で。じゃあこれらのことっていうのは一体何だったのかっていうことですね。アブラムが希望に満ちた出発を始めてからもかなりの年月が経ってたんですね。でこの創世記の16章の、3節のところによると、アブラムに、イシュマエルが生まれるんですけれども、その時は、アブラムがカナン地方に住んでいた10年後のことであったと書いてあります。ですから大体こう10年ぐらいの月日が経ってたということです。じゃあこの10年にどんなことがあったのかということですけれども、いろんなことがありましたね。飢饉による生活苦がありました。そして、彼エジプトに逃れていって、そこでちょっと、苦い経験をすることになります。創世記の12章の後半に書いてありますね。そして、ロトと別れるっていう、甥のロトと別れるっていうことも経験しました。その後、カナンの地で戦争が起こります。戦争に巻き込まれちゃうんです。そして彼はロトを助けるけれども、同胞のたちからこうね、仕返しされるんじゃないかということで、おそらくかなり恐れていたと思います。しかも約束されてたはずの子供がまだいない約束のカナンの地に着いたときに、神様は確かにですね、あなたの子孫にこの土地を与えますよということで約束されたんですけども、子供はいない。10年ですよ。子供もいないし、土地もまだ与えられてない。だから神様の約束は一体どこに行ってしまったのかな。今までの10年というのは一体何だったんだろうかなということをね、アブラムも思っていたのではないかと思います。So in today's passage, that starts with this word, after this.So, what things happened between that inside? Actually, many years and months have passed since his hopeful departure from Ur. And when Ishmael was born to Abraham in the next chapter, he was born, that says, 10 years after. So about 10 years had passed after he left Aram already. So what are the things that happened in these 10 years? Many things happened, actually. He suffered from famine, and he escaped to Egypt, but he had some bitter experience with Pharaoh and Sarai. Well, he was separated from his nephew, Lot. A war happened in Canaan, and he saved Lot from that, but he must have feared revenge from the kings in the east. And also, he still has no children. God promised that I will give you offsprings, and I will give you this land, but still he has no children after 10 years, and he has no land yet after 10 years. So he has wondered what in the world has happened in these 10 years. Where is his promise? I'm sure he has wondered. 信仰生活っていうのは、何があっても何が起こっても何が起こる前が、最後まで同じ心で神様を信頼し続ける。アブラムもそう思っていたと思うんです。けれどもアブラムの心は、神様に聞きたいことでいっぱいだったんですね。今日の箇所でも、2節アブラムが尋ねています。我が神主よ、私に何をくださるっていうんですか。我が神主よ、あなたは私に何をくださるっていうんですかということを言っています。皆さん、これと同じような質問を神様にしたことないでしょうか。我々はですね、信仰の喜びにあふれているとき、希望にあふれているときは、決してこういう質問っていうのは我々のところからは出てこないんです。けれども神様は時として私たちに厳しい試練を歩むように、それを許されますね。そして長い忍耐の時を過ごさなければいけないっていうことを命じられます。そういう時に私たちの神様への信仰、希望はですね、主よ、私にあなたは何をくださるっていうんですかっていう失望に満ちた問いかけに変わることがあります。不信仰だからではなくて、信仰があればこそ、信仰があればこそ、不信仰なあるがままの姿を神様の前に注ぎ出す祈り、これがアブラムの叫びだと思います。主よ、あなたは私に何をくださるっていうんですか、私にはまだ子供もないじゃないですかっていう、もう食らいつくように神様に向かって、自分の失望を神様に向かって一生懸命訴えるんですね。もちろんこの時には神様がしてくださったこととか、神様がこれから先にしてくださろうということにはまだ目が向いてないんですけれども、それでも神様に心を閉ざしたのではなくて、神様に心を開いて注ぎ出した、そして神様はそれを、彼の不信仰としてではなくて、彼の祈りとして聞いてくださったんだということです。
Faithful life is continuing to believe in God until the end, no matter what happens or what, no matter what doesn't happen. I think Abraham knew that too. But his heart was filled with what he wanted to ask God. Verse 2, he asks, Sovereign Lord, what can you give me?Lord, what can you give me? Have you asked him such a question to God? What can you give me, Lord? When we are filled with joy or faith, and when we are filled with hope in God, these kind of questions don't come up in our hearts. But God sometimes allows us to walk in a trial, and God requires us to endure difficulties for a long time.And in those times, our hope for God may be changed to the questions filled with disappointment. Lord, what can you give me? because we have faith, because we have faith, we can pour out our unfaithful heart as it is. Lord, what can you give me? I don't have children yet. Abraham hung on God, hung on to God and prayed it. His disappointment opened to him. And he was still not looking at what had happened or what God is going to do, but he poured out his heart to God openly. And he didn't shut down his heart. He opened his heart. And God listened to that not as his unfaithfulness, but as his prayers. Mm-hmm. 神様は、そういう状態のアブラムをこう天道から外に連れ出したですね、そして天を見上げなさいというふうに言われたということが、5節に書いてあります。5節。さあ、天を、新海楽だって言いますね。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。ということを言われたって書いてあります。それの星を全部数えることができますか？まあ、我々の時代だとね、結構ね、明るいので、こう、1、2、3、4、5とか数えること多分できるんですけれども、この当時の時は電気がなかった時代ですよね。皆さん、天の川見たことあります？天の川。天の川。私もね、2回しか見たことないんですよ。2回見たことあります。1回は沖縄に行ったとき、もう1回はテキサス州の、田舎のど真ん中のね、何にもないところで、車のライト消したら、天の川が見えました。すごいですね。本当に真っ暗な中で天の川があって、赤とか青とか見えました。すごく記憶があります。Have you seen the Milky Way?I have seen that only twice in my life, in Okinawa and in the middle of nowhere in Texas. Shut down the light, the car was totally dark, but I was able to see that the Milky Way. And God says, count that stars. That's impossible. The answer is impossible.
創世記の13章のところでですね、アブラムが、ロトと別れるときに、さあ天を見上げなさいっていうことを言ったということを覚えているでしょうかね。そのときに、さあっていう言葉を神様が言われたということを言いました。言語でなあっていう言葉です。なあっていう言葉はさあですけれども、まあ、直訳するならば、お願いだからとか、ね、どうかって、プリーズっていう意味が込められています。ですので、お願いだから、さあお願いだから天を見上げてくれ、数えてみてごらん、私を信じてごらん、大丈夫だから、あなたをこの星の数ぐらい、子孫をね増やすから私を信じてごらんということを神様がもうどうにかね伝えたいっていう言葉です。皆さんはどうでしょうかね。この水戸キリストの教会がですよ、星の数ほど若い人たちでもうあふれかえってね、みんな救われて、みんな主の弟子になって、みんなで礼拝して、そしてみんなその子供たちとか孫までみんな救われて、ここでみんなで礼拝して、教会作って礼拝して、主に仕えて、人々に仕えて、地域に仕えて、そして、本当にね、神様のことを子供たちにも教え込んでいくっていう、そういう幻を信じることできますか？信じますか？ラムは信じたという書いてあります。
So God took Abraham from inside tent to outside, and he said to Abraham, "Look up at the heavens." Remember when God said to Abraham when he was separated from Lot, he also said.Now look at the sky, look at the heavens. And this now is not included in NIV, but it's in New King James Version, and that tiny word now is originally in the original language, it's now, and that's only used by God.In Old Testament, four times when this word is used beyond human comprehension. When he is asking humans that do it, and when they understand it. And the direct translation of na is please. So somehow look, please. Please look at the heavens. Believe me. Believe I am believable. Look at the heavens. I want to bless you. I want to bless your children like the stars. That's what God said to Abraham, and that's what God is saying to Middle Church also. Can you believe that Middle Church is somehow filled with young people? Everyone is saved. Everyone is filled with joy, hope, faith, and love. Worshipping God together, serving God, serving people, serving in the region, and teaching the most important thing to our child, and everyone is blessed. Do you have that vision? And when he gives us a vision and his word, Abraham believed. That's what verse 6 says. Abraham は主を信じたということで書いてありますね。この創世記の15章の6節で、信じたっていう言葉が聖書の中で初めて登場するんです。初めて登場するのがここです。So, Abraham believed in God, and Genesis 15:6 records the first mention in the scripture of any form of the word belief. 我々この揺るがない信仰を持つっていうことは非常にこう不可能なように思える時がありますね。非常に困難、揺るがない信仰。けれども、我々どんなに信仰が緩いだとしてもですね、倒れない信仰を持つことはできます。という植物がありますね。もうどんなに揺らいでなんですけれども、倒れません。そういう信仰を持つことができる。神様は私たちに幻を与えてくださるし、神様は我々に御言葉を与えてくださるし、そして我々の信仰を守って、支えて励まそうとしておられるんだということです。Or it may be difficult to have an unshaken faith, but we can have faith that will not fall, that will not fail, no matter how it's shaken. And God gives us the word, and God gives us the vision to encourage, to sustain, and to protect our faith.I think that most important thing is pouring out our heart as it is openly. Even when our heart is troubled, struggling, or even we are lost, when we are lost. 大事なのは、こう悩む時ですね。悩んでいる時に我々が、そのまんまの心で、神様にその心を神様に注ぎ出すこと。迷っている時、悩んでいる時に神様にもそのまんまで立つっていうことではないのかなというふうに思います。アブラムは信じた。それを主は彼の義と認められた。8節によるとアブラムはこういうことを言っていますね。我が神主よ、この土地を私が継ぐことを何によって知ることができましょうか。なんだ、まだ神様にね、ぶつぶつ言ってるじゃないか。まだ神様のことちゃんと信じてないじゃないか。信じたって書いてある後でって思うかもしれないんですけれども、私はそうは思わないです。最初アブラムは神様に向かって、我が神主よ、私に何をくださるんですかっていう時には、アブラムは神様が今まで彼にしてくださったこと、そして神様がこれからしてくださることには目が向いていなかったんですけれども、この時点ではアブラムは神様がしてくださろうとしていることに目を向けてます。そして我が神主よ、この土地を私が継ぐということを何によって知ることができましょうかということを聞いているということです。ですので、ここで言えることは、神様を信じたらもう神様に何も尋ねちゃいけないっていうことではないんだ。神様を信じたらもう何も神様に向かって聞いたり尋ねたりしちゃいけないっていうことではないんだ。逆に信仰生活っていうのは、むしろ一歩一歩の歩みの中で神様に尋ねながら
これでいいんでしょうか、この歩みで正しいんでしょうかということを一歩一歩尋ねながら歩んでいくことではないのかなということを思います。
Or after that, after he believing God, he asked Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it?
So he's still asking questions to God.
We may wonder, hey, he's still not believing in God.
When he said, when he asked Sovereign Lord, what can you give me? He was not looking at what God has given to him, what, and also what he, God is giving to him. But now, he is asking, what, how can I know that I will get possession of it?
Yeah, it's not that if we believe God, we cannot ask any question to God. Rather, our faithful life is to walk with asking God step by step, isn't it? Is this right way? Am I born? Is this right? I think to walk with God is asking God step by step what we are, as Abraham did.
そして、主がですね、その後に言われた言葉が、9節から、いけにえを私のところに持ってきなさいということを言われたというふうに言われています。
So, from verse 9, God asked him to bring sacrifices, sacrificial meat.
けれども、この後何が起こったのかということが、書いてあります。
神様はですね、この後どうなるかというと、一日中ですね、神様は何も語られなかったということがここに書いてありますね。その後、アブラムはずっと待ち続けるんです。待ち続けるって言っても、こう景色を眺めながらね、ああ、いい景色だなってこう待ってたわけでもないし、あるいはこう座ってね、ちょっと退屈そうにね、じっとこう、なんか寒いなっていうことで待ってたわけでもなかった。でも厳しい太陽がですね、これじりじりじりじり焼き付けるように彼に向かって、太陽がね、こうアブラムと犠牲の肉に向かって照りつけてるわけです。お肉を時々私ね溶かすためにこう外にちょっと置いとくんですけれども、まあ小1時間も出すとお肉溶けますよね。凍ってた肉だったら太陽をじりじり取り付ける中で一日中肉を置いてたらどうなると思うんですか。臭い、ね、腐敗してくる、臭い匂いしてくるんですよ、ね、まさにそれがこの状態で起こってるんですよ。生贄の肉も、うん、臭い匂いがしてきたから、ハゲタカがずっと空を舞ってるんですけども、匂いね嗅ぎつけたハゲタカがやっていく、ハゲタカ降りて肉続こうとするんです。アブラハム一生懸命それ追い合ったってこう書いてあるじゃないですか。追い合ってね、これどういう状態なのかね、肉が食べない、一生懸命こう肉もじりじり太陽が照りつかる中で一生懸命こんなことやってるんですよ。ここで、ね、そしてその後に火が、降り始めたっていうことが12節に書いてありますけれども、ここで一つ言えるのは、待つっていうのはのんびり待つこととか、退屈そうに待つことではなくて、待つっていうのは本当に苦しい時、辛い時、そして魂の戦い、そういう時であるんです。
So God commanded Abraham to bring the sacrifices, but God said no word to Abraham all the day. He said nothing all the day, and Abraham waited and waited and waited for a long time. And it was not that he was lay back and enjoyed the gorgeous scenery from Mount Fuji. It's not that. Or he was lay back and sitting on the couch and being bored and waiting. That's not that.And he was waiting in the strict sunshine. There was scattering sun beat down on Abraham and sacrificial meat. And when I cook the meat, I usually put the meat outside for 30 minutes or so. So the frozen meat we have to use the microwave. But you know what happens if we put the meat outside?In the sunshine all the day. Smelly, you know. become rotten. And that's what's happening here. The sacrificial meat was rotten, and the birds smelled that and coming down to eat that. The Abraham is trying to protect the sacrificial meat to God and doing that all the day in the sunshine outside, staying all the day. Then the sun was starting to set in the verse 12. So what we can say here is waiting is not a time of relax. Waiting is not a time of boredom. Waiting is a trial. It's a hard time filled with hard struggles and a battle for the soul. 日本語で待ちくたびれるという言葉があるんですけれども、文字通りアブラハム待ちくたびれた、そしてくたびれ果てて深い眠りに襲われたということが12節に書いてあります。 So there are words get tired of waiting and get tired of waiting, and that's what happened to Abraham. He was so tired of just waiting and fell into a deep sleep
そしていつの間にか、彼はですね、恐ろしい大いなる暗黒が、彼に臨んだということが書いてあります。恐ろしい大いなる暗黒、恐ろしい大いなる暗黒って何でしょうかね。神様の沈黙っていう暗黒、神様の沈黙っていう暗黒がありますね。祈っても祈っても祈っても神様が、その答えが見出されないっていう経験を皆さんしたことあるでしょうか。もう祈っても祈っても神様は答えてくれない、もう永遠に神様は答えてくれないんじゃないのかなっていう、こう疑いですね、と戦いながら、神様の答えを待ち続けたっていうような経験を皆さんしたことあるでしょうか。
So before long Abraham was in the sickand dreadful darkness. Thick and dreadful darkness. What is that? Have you ever experienced the darkness, the time of darkness, called the silence of God? Even though we keep praying and praying, praying, we don't get any reply from God, spending days just praying, waiting for God's answer, coping with a doubt whether God will not answer ever.
恐ろしい大いなる暗黒が、彼を包んだ。その時にその暗黒の中から主が語りかけたっていうことが、13節に書いてあります。神様はですね、まばゆい光の中だけでご自分を表される方ではないんですね。眩しい光の中だけで姿を表されるばかりではない。神様は暗黒の中でもご自分を表されることがある。我々をいろんな不安とか恐れとか暗黒が望んだ時、そこで神様は恵みを与えられる、救いを与えられるし、そして平安を与えられるんだということです。詩篇の23章の4節にこういう言葉がありますね。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。我々が死の影の谷を歩んでいるときでも神様が一緒にいてくださる。イエス様が十字架にかけられた後にどんなことが起こりました。全地が闇に包まれたっていうことが書いてありますよね。真っ暗な中で十字架が立っていたんです。真っ暗な中でイエスの救いの十字架が立っていたんだ。その真っ暗闇の中に救いの十字架が置かれてたんだということで、我々覚えておきたいなというふうに思います。
When the darkness covered Abraham, and there was a voice of God from the darkness. So God does not always make himself appear in the bright light. There are moments when he makes himself appear in the darkness. And the darkness or sorrow or disappointment or weaknesses that attack us, There God gives us peace. There God gives us salvation. God gives us grace. According to Psalm 23, 4. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort. So he is even in the shadow, valley of the shadow of death. And remember when Jesus was raised on the cross, the land was covered with total darkness. And the cross of salvation was standing in the total darkness. Think of it.
暗黒の中でアブラムが神様によって語りかけられた言葉が13節から後半の部分に書かれています。それはどんな言葉だったのかっていうのは、本当にこう人間の想像をはるかに超えるものだったっていうことです。どういうことが書かれているか。アブラムがこの地を獲得する前に、あなたの子孫は400年間奴隷になりますよ。そしてそこで苦しめられますよっていう言葉だった。そしてその後多くの財産を携えて、この地に帰ってくるっていうことを言われるんですけども、それはアブラムが死んだ後のことですよね、もちろん。ですので、アブラムがこの目でその地を見ることはできないわけです。約束のものを受け取るためには、本当に信仰のみによって、自分の目は見られないわけですから、信仰のみによって、しかもそれまでに多くの試練を受けなければならないことがあるということです。このように500年とか600年、そういう、こう、そういう、もう長いね、年月にわたって成し遂げられる神様の遠大な計画がアブラムに語られたんですね。So
the words that God spoke to Abraham in the darkness were written after verse 13, and that was way beyond our human imagination. And Abraham was told that before his descendants gain possession in this land, they will be enslaved and they will be mistreated for 400 years. And afterward, they will come out with a great possession, but Abraham will no longer be able to see that with his own eyes, because he will die. So in order to receive what God has promised, there are times when we have to go through many trials, and we need to go with only faith. Until then, and such a great plan of God that we have achieved in 500 to 600 years is told to Abraham.
神を待ち望むっていうことは簡単ではないっていうことですね。神様のご計画っていうのはあまりにも遠大なので、我々の思いをはるかに超えています。イザヤ書の55章でも、こういう言葉があります。これご一緒に声に出して読んでみましょうね。イザヤ書55章8節から9節、スクリーンに書いてありますので、ご一緒にどうぞ。さん、
はい。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く越えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く越えている。
ですので、待たされている時っていうのは本当に一日でもね、長いっていうふうに我々は思ってしまうわけなんですけれども、そして何も変わらないじゃないのか、もうダメなんじゃないのかな、神様何にもしてくださらないんじゃないのかなっていうふうにもう諦めかけたり、疲れ果てて絶望してしまったりするんですけれども、けれども神様は何百年ものことを考えて、ことを進めておられる、神様の計画を進めておられるんだっていうことです。19節から21節によると、神様はアブラハムの子孫のことだけ考えているのではなくて、カイン人のこと、ケナズ人のこと、カドモニ人のこと、ヘド人のこと、ペリシ人のこと、エファイム人のこと、アモリ人のこと、カナン人のこと、ゲルカシ人のこと、ヘブス人のことまで考えて、ね、もうちゃんと発音できないような人たちのことまで考えて、こう計画を進めておられるんだということです。我々自分中心のことしか、ね、考えてないし、自分中心にした人間関係のことしか考えてないんですけれども、 神様の方は全ての人のことを同時に考えてことを進めておられるなということですね。
So it's not easy to wait for God and His plan is too great and it's beyond human comprehension and Isaiah 55:8-9 says in speakers, let's read a lot together. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So why we must wait? We even feel that one day is not enough. We may become exhausted and feel hopeless. Oh, nothing has changed. God is not listening to me. I cannot have long anymore. God won't do anything. But God considers several hundred years ahead and proceeds with His plan. According to verse 19-21, we can see that God considers not only Abraham's descendants, but also Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Ephites, Amorites, Canaanites, Girgashites, Shubanites, and Hittites, actually. Still, I cannot pronounce well, but these people still God considers and proceeds with His plan. Okay? So we think of ourselves alone, and we think of the relationship centered on ourselves only. But God considers all the people at the same time and proceeds with His plan. 我々のちっぽけな頭とか心の中では、神様の大きな救いのご計画とか恵みの技っていうのが理解できないことがあります。けれども我々がそのことを理解できないからって言って神様が我々の方を理解してないわけではないですね。我々が神様を理解してなくても神様は我々の方を理解してくださっているんです。我々が神様のことを理解してなくってそのために我々は悩んだり苦しんだりとか待ちくたびれたりとかあるいは失望するようなことがあっても神様は我々のことを知っていてくださる。そしてこのことを覚えたいと思うんですね。我々神様を知ることよりも神様に知られているということで満足する、そのことを学びたいなということを思います。神様を知ることよりも神様に知られているということで安心する、平安をいただく、喜びをいただく、希望を持つ、そのことを、やっていきたいなということを思います。 Yeah, so there are times when our tiny mind or heart don't understand His great plan of salvation, His works of grace. But when we don't understand that, that doesn't mean God doesn't understand us. Even when we don't understand God, and when we become discouraged or disappointed or become troubled or exhausted or waiting, and become hopeless, God understands us. God knows us. So we want to remember that let us learn to be satisfied with being known by God more than knowing God. Peace, of joy, of hope, of faith, satisfaction, fulfillment. Being known by God.